a falling star. You're the getaway car. You're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
普通にいつもの放送ってことで、前回、読んでいた新恐怖伝説っていうサイトのところの投稿会談を、読んでいこうかなというところで、はい、前回、なんだっけ、幽霊に関する怖い話の556から541まで読んだので、次ファイル540からとにかく遡っていってるんで、そういった形で、やっていこうかなと、はい、思います。で、ジタレス読み、215はちまさんの書き込みですね。前回、前回じゃない、さっき、やったコラボ朗読の、ゲストの、はい、ちまさんマウントの方乗っかってますんで、OK です、はい。で216、改めておっちゃん来た、今日も最後まで聞くよと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、ありがとうございます。で217、ヒャッハー来た、これ今夜第2部うひょって書いてあるんですけど、まあ1時間ぐらいですね。で218、おっちゃんまたまた今度、はい、ありがとうございます。ここまで で、219はい戻ってきましたとね、止まってたのが、はい、ありがとうございます。で、220、まさかおっちゃん来たなんて来るの知ってたしと、まあ、言ったしね俺。で221、お今日は2部制かよ、おっちゃん愛してる寝かせないぞと、まあ、おっちゃんじゃないですけどとりあえずありがとうございます、はい。まあ、今日はね、メインどころがやってますんで、はい、なので自分の配信はどうなのっていうところはあるんですけど、まあ、とりあえず、まあ、やろうかなと思います。じゃあ、時間があんまりないんで早速やっていきましょうか。で音切ってさっき言ったようにファイル540、話してはいけない話という題名の、話からいきたいと思います。じゃあ行きましょう。話してはいけない話ファイル540。これは俺と両親の体験談。でも当時3歳だった俺は当然覚えてなくて両親から聞いた。俺の父は骨董商をやっている。絵から小道具、茶道具、なんだかよくわからないガラクタみたいなものまでいろんなものを取り扱ってるんだけども、ある日父は業者同士の販売会みたいなものである人形に目を引かれた。それは陶器でできた西洋人形だった。相当古いものであるのはパッと見でも分かったらしい。全体的にくすんだ色になったそれをなぜだか父は一目で気に入り買い取ってしまった。当人曰く売る気はなく家に飾るつもりだったという。しかしそれを家に持って帰って母と一緒に眺めた時、父はそれを購入したことを後悔した。見た目があまりに無残だったのだ。肌の表面はひび割れ、髪は半ば抜け落ち、ガラス製の目玉の一つ内部に落ち込み、カラカラと音を立てている。気味が悪い。母の一言が全てを表していた。結局その人形は一度も我が家に飾られることはなく、ベランダの物置棚の奥に新聞紙にくるまれて放り込まれることになった。その夜のこと、母は俺当時3歳がうなされているのに気づいて目を覚ました。幼児は割と引きつけなど起こしやすいたちだったので、もしかしてと思ったらしい。身を起こして息子の方へ近づこうとして、彼女は息子の様子が少しおかしいことに気がついた。彼は目を開けていた。上事じゃなかったの。しかし息子は未だにブツブツと何かつぶやき続けている。 T、 俺の名くん、どうしたの。声をかけても反応しない。ただブツブツとつぶやき続けるだけ。T 君、 T 君、しっかりしなさい。怖くなった母は息子の名を強く呼び体を揺すった。そうしてようやく彼は母の存在に気づいたようだった。どうしたの、何を言ってたの。まだ少しうつろな表情の息子に彼女は語りかけた。息子はしばしの沈黙の後、ベランダを指さしこう答えた。お目目が一つの人形が来たの、あっちから。彼女は言葉を失った。息子はあの人形のことは知らないはずだった。嫌な汗が流れてくるのを感じながら彼女は息子に尋ねた。お人形が来てそれでどうしたの。あのね、要約すると何やらいろいろと話をしたのだという。 が、その内容が3歳児の語ることなので全く要領を得ず、時間の経過もあって記憶が曖昧になっているそうだ。だが最後に一つだけ、これだけははっきり覚えているものがある。誰にも話してはいけない話をした。俺は確かにそう言ったらしい。母がどれだけ聞いてもその内容だけは決して教えなかったそうだ。人に話してはいけない、話してはいけない、話したら、最後にそう言ってそのままコテンと眠ってしまった。翌日母はそのことを父に話したが、彼はなぜかそのことを知っていた。俺がつぶやいていたことが人形のことであるのに気づいて布団の中で震えていたらしい。結局人形は捨てられることになった。ビニール袋に入れ、父がゴミ捨て場に持って行こうとしたのだが、急にずしりとした重量感を感じて袋を落としてしまった。人形はただ落ちただけでなぜこれほどと思うほどに粉々になってしまったらしい。父曰く、物に惹かれるということはたまに理屈抜きでこういうことがあるもんだと。結局俺が話した人に話してはいけない話は何だったのだろうかと今でも気になっている。以上。人に話しては、あ、違う、話してはいけない話っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み222、100物語を飛ばしてこっち行きましたと。いや、飛ばす必要はないと思うんですけど、まあありがたいですけども、どうなので。223、おーちゃんお誕生日はおめでとう、0時過ぎました。おっちゃんじゃないですけど、それでも。で、224、おったんこんばんは、ほんまにええ声やなと。まあありがとうございますはい、こんばんはということで。で、225、おっちゃんが二度にも放送してくれるなんて、これは思いまぶたこじ開けて聞くしかないなと。いや、普通に録音アップするんで、それで、普通に眠い時は寝た方がいいと。で、226、2部来ると思って忘れてた、誕生日おめでとうと。まあありがとうございます。はい、とと誕生日で。で、227、おっちゃんじゃないですけど、今日から完全おっちゃんだよな、ハッピーバースデーおっちゃんって書いたんですけど、まあありがたいんですけども、まあおっちゃんじゃないんですけど、これでも。で、228、0時超えてるじゃん、おっちゃんの誕生日おめでとうと。まあありがとうございます。はい、まあおっちゃんじゃないんですけど、それでも。で、229、あーい拡張2の調子どうって書いたんですけど、どういうこと、よくわかんないんだけど、これ調子どうって言われても、まあ調子別に、調子大丈夫。で、230、おとん誕生日おめでとう、いくつになったんと。まあ言いませんけど、バレですけど言いませんけど、自分でほとんど言ってるようなもんですから、まあ、それでも言わない。はい、はい、言わないです。で次、ファイル539、車椅子から伸びるっていう題名の話。大学の後輩から聞いた話。後輩がまだ高校生の頃、修学旅行で広島に行ったそうだ。後輩の実家は東北。夜中寝ていた後輩は同じ部屋の友人たちに起こされた。朝の4時くらいだったが、眠れない友人たちが後輩を起こして、まだ真っ暗な夜の街を散歩しようとのこと。後輩は眠たかったが、初めて来た広島の夜の街に興味を持ち、数人の友人たちと共にホテルを抜け出した。適当に歩いていくと、アーケード街というか商店街っぽいとこに来たそうだ。当然店は全部シャッターが閉まっており、人の気配はない。どんどん通りを歩いていくと、後輩はある店の前に車椅子が置いてあることに気がついた。畳んでいなくて開いていたそうだ。車椅子には膝掛けのようなものが足の部分にかかっていて、近づくと後輩はあることに気がついた。足が生えてる。どうやら車椅子と膝掛けの間から足が一本生えていたらしい。何もつけていない裸足の足、位置的に右足だったそうだ。 後輩がじっと見ていると、その足はずるずると膝掛けの中に引っ込んでいったらしい。人が足を畳む感じではなく、引っ張られていく感じだったそうだ。後輩は寝起きだったこともあり、その場では不思議としか思わなかった。が、後から怖くなり、一緒にいた友人に見たよなって聞いたが、友人たちは足はおろか、車椅子にさえ気がついていなかったそうだ。以上、車椅子から伸びるっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス曜日231、メモメモ、誕生日を迎えおっちゃんがついにってきてるんですけど、まあそんなメモ書いたら死にますわな。はい。で、232、すごく眠いんだけど目を覚ます方法を教えてくれ。普段夜勤だから今から寝たらダメなんだと。普段夜勤だからね。あ、目を覚ます方法。目を覚ます方法。普通にね、刺激を与えなきゃいけないから、しっかりね、まぶたに、何ですか、ハバネロ。メントスを尻の穴に詰めコーラを注ぎ込めと。そうしたらね、メントスコーラですごいことになりますから、飛んでる感じになりますよ。で、233、相変わらず親戚の子供たちに大ブームなおっちゃんの朗読だけど、どうもジータレスミの言葉が意味を全く分かってないからやだら気に入ってるようです。全然関係ない時にジータレスミとか言い出してます。はあ、ジータレスミね。まあ、わかんないくていいんじゃないですか。別に。まだ知る必要ないと思う。まだっていうか別に知らなくていいと思います。適当に、呪文だと思ってもらえば。ジータレス読みっていう、その、なんか呪文だと思ってもらえばいいですわ。はい。ていうか、未だに、大ブームなんですか。いや、ありがたい話ですけど。でも関係ない時にジータレス読みって言わせない方がいいと思いますよ。それはおっさんしか言っちゃいけない言葉なんだって教えてあげた方がいいかもしれないです。で、235、まぶたにサロメチール塗ると。サロメチールってなんだろう。なんか薬品名だとは思うんですけど。なんかその、すごそうだな。なんかサロメチール今見たけど、スースーしそうだな、すごい。で、236、ジータロスト読みと。いちいちなんでこいつは途中でそんなの挟むんだろうって話ですけどね。そうしたら、で、237、ジータレス読み、おっちゃんになる魔法と。まあ、ある意味そういう風に言っといた方がいいかもしれないですね。はい。ちょっと待ってください。はい。で、238、リアルおじさんへと究極進化を遂げたんならへと。いや、対価だと思うんですけどね。で、次。ファイル538、降ってきたものという題名の話。高校3年生の夏のこと、自分の部屋にクーラーがないため、その日は居間で受験勉強をしていた。目標のとこまで済ませた時にはもう夜中の3時を過ぎていたと思う。さすがにこれ以上やると明日に響くと思って勉強はそこで切り上げ、両親はすでに寝入っており、私の他に起きている者はいない。今の電気を消すと家は本当の真っ暗闇になる。真っ暗な中、ふらふら壁を探りながら自分の部屋へ向かった。入り口の引き戸を開けてすぐ左にある蛍光灯のスイッチを押す。蛍光灯特有の点灯前の点滅がチカッチカッチカッ としたその瞬間、何か黒いものが振り子的な動きでブワーッと目の前に迫った。浅間山荘の事件で使われた鉄球を正面から見たみたいな感じ。それにびっくりしてそのまま後ろに倒れて天井の方に視線がいった。そしたら手足をものすごい勢いでバタつかせた赤ん坊が上から落ちてきた。逆光のせいか顔は真っ黒に見えた。その後俺はまぶたくっつくかと思うくらい目を閉じてそのままの姿勢で硬直していたよ。金縛りとかそんなんじゃなく、ただ動くのさえ怖かったんよ。そしてその姿勢のまま朝を迎えた。もう赤ん坊はいなかった。以上、降ってきたものっていう話でございました。で次俺についたもの、ファイル537。俺の家、裏に日本海があって浜がすぐ近くにあるんだけど、今まで霊みたいなものは見たことなかった。その浜ってのが遊泳禁止、水に入るとそこが一気に深くなっている。で釣りにはもってこいなんだけど、さらにその浜はめちゃめちゃ広い。丘がいくつもできてたり、浜から水辺に行くまで歩いて20分はかかる。夜なんか地元の人間でも浜の真ん中まで明かりなしで行ったらわけわかんなくなるくらいで、だから俺も家の散歩で浜に行くけど水辺まで行くことはない。しかしその日の夜、俺は犬を連れて水辺にいた。なぜかというと、うちの犬が初めて子供を産んだから。出産するところを初めて見たけど、計5匹、1匹は出産直後に死んでしまったが、すごく感動した。いつもはロープをつけて散歩しているんだけど、つけないと浜の奥に走ってっちゃうから、お疲れ様ってことで好きなところまで行かせてやろうと思ってロープを外した。するとみるみるうちに闇の中へ走っていってしまった。まあそれは想像してたから、懐中電灯を持って小走りで追っかけた。ただいくら追いかけても砂に足は取られるし、丘の起伏が激しくて途中からタバコ吸いながら歩いていった。歩き着いたのは水辺、うちの犬の姿は見えない。とりあえず口笛を吹いて呼び続けてたら5分くらいで走り寄ってきたんで一安心。頭を撫でながら、もうちょっと遊ばせてやるかと思ってたら犬が水の中に入っていった。マジでびっくりした。なぜかというと、うちの犬は水が大嫌い。大好きな庭にいても洗車の水の音が聞こえるだけで家の中へそそくさと入ってしまうぐらいに。しかもそこそこ波があり、海に入ったことのないうちの犬が水の中に飛び込んでしまったわけだ。もう大慌てで懐中電灯を照らし、犬の名前を呼んで戻ってこいと叫んだが、みるみる海の奥へ行ってしまった。姿は確認できない。俺も海の中へ入ってみたが、1メーターも進まないうちに腰のあたりまでずるずると水の中に吸い込まれてしまう。それほど急に深くなっているから、うちの犬なんか絶対溺れてる。パニックになった俺はとにかく家へ走った。靴が邪魔だから途中で脱ぎ捨てて裸足で走った。多分10分ほどで家に着いたと思う。家に着き玄関を開けた俺はうわっと言ってしまった。うちの犬が何もなかったように尻尾を振って俺の帰りを迎えていたから。もう俺の頭の中はハテナでいっぱいだ。とにかく母親に話を聞くと、俺が犬を連れて出て行ったと思ったら、うちの犬の鳴き声が聞こえたらしい。今を見るとやっぱりいる。つまり犬はずっと家にいたというのだ。だとしたら俺が玄関でロープをつけて浜まで行き、ロープを外してやった犬は何なんだ。水辺で頭を撫でていたあの犬は一体。飼い主の立場で言えば、あれは絶対うちの犬だった。考えられるのは、生まれた直後に死んでしまった一匹の子だろうか。昨日月に一回うちにお経をあげに来てくれるお坊さんが俺を見て、厄介なものを背負い込んだねと言った。 えと思って聞いてみると、俺には犬と男が4人、女が1人の塊がついているという。お坊さんの話によると内容はこう。まず生まれた直後に死んでしまった子は俺を親だと思っているらしい。なぜ自分を一人にするのか、自分の相手もしてという思いで俺が散歩したのはなんとあの死んだ子だというのだ。そしてそのまま浜へ行ったあの子の霊に浜でさまよっていた浮遊霊、自殺霊がくっつき邪悪な塊になっていると。子犬の親を思う寂しさが残っているから簡単には離れないよ。とりあえずお祓いをしていくけど、早めにお寺に来なさい。と言われた。そして、その霊の塊が望んでいるのは君をあの世に連れて行くことだから、いいね、早めにおいで。と。もちろん今日は仕事があったから、お寺には行けていない。以上、俺についていた、俺についたものっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み239、夜の海は怖いと。なんか先が見えない感があれなんですかね、うん、闇にっていう、どこまでも続いてる感じがするっていう。まあ続いてるっちゃ続いてるんですけど。で240、ここでおっちゃん召喚ジータレス読みって書いてあるんですけど、まあ召喚はいいんですけど、まあ、出てこないですけどね。で次、ファイル536、ドアの下の隙間からっていう題名の話、短い。友人から聞いた親戚、過去女性の話。某夏が来れば思い出すところでキャンプ。早朝用を足すため公衆トイレへ向かった。時間も時間なのでトイレはガラガラに空いている。用を足し終え手を洗っている時にふと気がついた。今まで自分が入っていたところの以外のトイレのドアが全て閉まっている。しかし誰かが入ってくる気配も音もしなかったし、第一こんな早朝にトイレが全室埋まるはずがない。恐ろしいものを感じ急いで帰ろうとする彼女はさらにあることに気づく。ドアの下の隙間から見える足は全て赤いハイヒールだった。以上、ドアの下の隙間からっていう題名の話でございました。で次、ファイル535、中学時代の同級生って話。中学の同級生が早死にしてたことを10年以上経って唐突に知らされる。なんか納得できないっていうか、あんなに元気だったあいつがどうして行ったんだろう、ついつい考えてしまう。これも運命かと納得するほど人間ができていないのか。お前は平気なのか、不安とか感じないのか。酒の席でつい元気な友人に絡んだりすると、そんなことはないよと神妙な顔つきになっていた。あいつが死んだのは実は理由があるんだ。気がめいるからあんまり話したくはないんだけど、ただの噂話じゃ済まされない現実がこんな物語を作り上げたのかもしれない。さて、誰かが俺を登場人物にする話を始める前に先に語ってしまおうか。まずは奇妙な現実から。去年同級生の結婚式に招待された時のこと。式の当日、披露宴のテーブルに中学の知り合いはなかった。 友人の S とは高校は違ってもずっと友達付き合いをしていた。こちらが進学で県外に出てからも帰省するたびに会って遊んだ。だいたい T や A も一緒だった。だから結婚式に T や A が出席しないと聞き、 S に問いかけた。 A には連絡が取れない。 T は今病気で入院してる。そういえば4人で最後に会ったのは3年前の正月だったか。そんなことを思い出しながら S の高校時代の友人らの談笑に適当に付き合っていた。しまいには手酌でビールを飲み続け、ふらついてトイレ。エレベーターホールのソファーで一服しながら酔いを覚ましていると、あれ中学の時一緒だったよねと、あから顔の同じ年くらいの男が話しかけてきた。あ、僕は W、 今日は新婦のいとこで来てる。そういえば新婦を見るのは今日は初めてだしなと思いつつ、男の顔にも見覚えはない。その W という男は中学の同級生の名前を何人か挙げた。じゃあ N のことを知ってる？一瞬酔いが覚めた。ああ、なんか3年前に亡くなったらしいね。 W は驚いたような顔をしてこちらを見つめた。いや、去年だよ去年、俺葬式に行ったから。人違いかなと思いつつ確かめるとそうじゃないようだ。 N の名前やサッカー部だったことも言い当てた。そう、心臓麻痺。朝になったらもう心臓が止まってたらしい。 W はそれだけ言うとふっと立ち上がってトイレ。その後10分以上経っても W は戻ってこなかったので、俺は宴会場に戻った。結婚式が終わって1週間ほどした頃、 S から電話があった。こちらが慌ただしく帰ったせいでゆっくり会う暇もなかったななどと言いながら、気になっていた W の話をした。確か3年前だったよな。お前から聞いたんだ、 N が死んだこと。それと W だけど披露宴の座席表に名前がないんだよ。喋っている最中に電話が切れた。その日以来 S の電話がつながらなくなった。どうやら着信拒否にされてるようだ。たまに会う友達とはいえ10年来の付き合いだ。俺は考えた末 T の携帯に電話した。 S が言っていた通り T は入院中だった。疲労症候群みたいな症状で塞ぎ込んでいるようだった。さすがに病気の T に N の話題は振らなかったが、 W のことを話した。 W？ あいつは一昨年死んだよ。海で溺れたそうだ。お前が会ったのは W の霊だよ。こちらが唖然としていると T はポツリと言った。 A も親が失踪届出してたみたいだな。多分死んでるんじゃないか。ここから先は夢の話だ。正確に言うと A が夢の中で俺に語った話だ。 N、W、A、S、T は中2の時同じクラスだった。ちなみに A、S、T は中3の時に俺と同じクラスだった。3学期の春休み前、5人は深夜徘徊高で補導され、放課後職員室に呼ばれた。一人一人厳重注意され、府警呼び出しの処分を通告された。むしゃくしゃした気分のまま教室に戻ると、3人の女子生徒が机を囲み、額を突き合わせ何かやっていた。こっくりさんだったらしい。 N はその3人を驚かせてやろうと言い出し、そりゃ面白そうだと4人も同意した。教室の前後の扉に身を潜め、タイミングを見計らって中に突入すると、5人のわめき声に驚いて2人の女子は悲鳴を上げた。パニックで泣き出した二人を無視して、ある女子生徒が仁王立ちになり、彼らをものすごい形相で睨んだそうだ。そしてのぶとい声で、お前ら絶対に許さんと唸ったという。俺の問いかけに T はため息をついた。泣き出したのは丸々とバツバツなんだ。でもあいつら俺らを怒鳴った女の子と全然覚えてないんだ。黒板に俺らの名前を書いたのも誰だかわからない。 この会話を最後に T と S とは連絡を取っていない。なぜならまた夢を見たからだ。でもどんな夢だったかは書く気はない。以上。中学時代の同級生っていう題名の話でございました。で、次行く前に聞いたですよ、241。今来たおっちゃんばんは今から聞くよと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、ありがとうございます。で、242、オーナシャスの意味を調べるのが好きな男が垂れ流すラジオをクリックしたらおっちゃんラジオに繋がった。なんという恐怖。ドアの下の隙間から赤いハイヒールを履いたおっちゃんの姿が怖いです。それは、はい、なんでそのてかそんなラジオあんのよくわかんないけど、まあいいや。次、開けてはいけないっていう題名の話、ファイル534。俺の学校の PC 教室にある、俺に割り当てられた PC の Windows フォルダーの中に変な名前のフォルダーがあった。23時49分。クリックしてみるが、アイコンは反転するものの反応なし。作動不良のアプリみたいな状態だった。プロパティを開くが、サイズなどの欄が文字化けしてる。そしてあることに気づいた。ファイル名にコロンの文字は使えないはずなのが、このフォルダは一体何なのだろう。気になって仕方ない。フォルダーの名はもしかしたら時間なのではないだろうか。そう思い、夜中に学校に忍び込むことにした。フォルダー名の時間なら何かあるんじゃないかと思ったのだ。実況するにて予告し出発。普段の PC を起動し、怪しいフォルダーのある Windows フォルダーを開いておく。時間は23時42分。あと少しでフォルダー名の時間だ。インターネットエクスプローラーを起動し、予告を出しておいた実況スレを開く。学校の PC ならある程度フィルタリングされていても良さそうなものだが、ここはセキュリティソフトすら入ってなかった。呆れた話である。さて、実況スレでは心霊スポットに行っている人がいて、住人の注意はそちらに向かい、俺の書き子はスルーされていた。寂しいし、割り込みに心苦しいものを感じるが、そろそろ時間なので、これからフォルダーに開く胸を書き込む。リロードすると俺の書き子にレスがついていた。やめろ。やはり割り込みで気分を害してしまったようだ。でも乗りかかった船なので実況は続けることにする。時間になったのでクリックすると開けた。そのことを書き込むと、またもやめろとレス。でも他の住人はスルーしてる。レスした人だけ粘着してるんだと思い、実況を続けることにする。開いたフォルダーの中にある010203と通し番号の振られたいくつかのファイル。画像は花、猫、この学校の校舎、鏡、石、取り留めもない写真がたくさんあることを書き込む。そしてやめろのレス。気にせずフォルダーの中身をさらに調べる。昔のフィルムを MPEG に落としたらしいモノクラの映像。運動会のようだ。そしていくつかのテキストファイルだが、壊れているのか意味不明の文字の羅列となっていた。全くもって意味不明。もう帰ろうと思い、割り込みを詫び実況を終える書き子をしようとしてあることに気づく。俺の書き子とやめろとしつこく粘着してた人の書き子は ID が同じだったのだ。つまり同じ回線だった。やめろのレスはここから行われたことになる。だがここにいるのは俺一人。動いている PC も目の前の一台のみ。 恐怖に駆られ学校を飛び出し逃げ帰る、それから再び実況スレにつなぐと、俺の書き込もやめろの粘着もすべて消えていた。アボーンですらなく、ただのカラレスになっていて、俺が逃げ帰った時間から住人がカラレスの割り込みに文句を言っていた。あれからも PC 授業ではあの PC を使うが、怖くてあのフォルダーがある Windows フォルダーは開けない。以上、開けてはいけないっていう題名の話でございました。で、次、トイレの窓の下まで、ファイル533。ここ最近夕方になると隣の団地の子供らがかくれんぼしているらしく、数を数える声とか、もういいかい、もういいよって声がよく聞こえるんだ。風呂に入る前にトイレに行くから、おとといもトイレに入ったんだよ。そしたらさ、窓の方から5、6ってすごい小さな声が聞こえてきた。からかうつもりでこっちは絶対に聞こえないような小さい声で、7、8、9、10、もういいかいって言ってみた。その時点で女の子の声は聞こえず、こっちが言ってる間に向こうが数え終わったんだろうなと思い、トイレを出ようとした時、耳元でもういいよってささやかれた。ちなみにかくれんぼの鬼だったのは多分中学年くらいの子。俺が聞いたのはもっと小さい子の声。確かに小さいのも混じって遊んでたんだが、そういう時は保護者の一人が見張ってるみたいだから、団地を抜け出して俺の家のトイレの窓の下まで来るのは無理だと思う。砂利が敷いてあるから音でわかるだろうし。何だったんだろう。以上、トイレの窓の下までっていう題名の話でございました。で、次、ファイル532、車の中で火遊びっていう題名の話。私が高校生の頃の話です。車で母と銀行へ行ったのですが、用事があるのは母のみだったので、私は車の中で待っていました。最初は車の中で雑誌を読んで時間を潰していたのですが、なんだか車の中にあるマッチが気になり火をつけて遊んでました。けれども、つけたマッチの火が消えなくて炎がだんだんと大きくなっていき、このままじゃ火事になると焦っていたら、母が手続きを終えて銀行から出てきました。母が車のドアを開けると、先ほどまで激しく燃えていた火は消えました。よかったなぁと安心していると、母が、バカ、この駐車場で先日女の子が車の中で火遊びしていて死んじゃったのよ。そういえば、車の中でマッチで遊ぶって普段の私はしないよ、そんなこと。と思い怖くなりました。以上、車の中で火遊びっていう題名の話でございました。で、ずいく前にジータレソミ243。いやー、しかし本当、一番下の小3の子に至っては何かポーズ取りながら言ってるからな、実際と。ああ、ポーズ取りながら言ってんだ、よくわかんねえ。完全に何か呪文系なんですけど、まあいいんですけど、まあどんなポーズなのか見てみたいっていうのはありますけど、ね、うん、てか、あ、なんだろう、その 自分の配信の、まあ、録音を聞きな、どう聞いてどんな反応してるのかっていうのは、まあ、やってる側としては見てみたいっていうのは正直ありますよね。わけわかんないやつが聞いてる、この、あ、聞いてるというか話してるこのやつをね、そんぐらいの子が聞いてどう思ってんのかと何を思うのかと、で、今のフォルダーの話は良かったと。それまでのは何か話の核心部分が概要説明っぽくまとめられちゃってるのが、なんとも、あ、おっちゃんペロペロと、あ、ペロペロはやめてほしいんですけど、まあおっちゃんでもないんですけど。で、244、車の中で焼肉した知人がおったと。車の中で、アホやなそりゃ、危ねえやろどう考えても、はい、まあ煙もねすごい来るだろうしね、はい、はい、すいません、ポンってなっちゃいました。車の中で焼肉かよ、だってもうに匂いもねついちゃうし、あんまよろしくないような気がするんだけどな。あんまっていうかよろしくないと思うんだけどな。なんでしかも車の中でやろうと思ったんだか、それがわかんない。わざわざ車の中でする理由がなんかあったのか、で次いきます。ああちょっと、ね、その前245、部屋の中で花火した2個中くらいおかしいなと。あ、なんだっけな、別にそのね動画自体は見てないんだけども、なんかランキングで上の方にあった題名とそのサムネからなんかそういうのがあったっていうのは知ってるな。で、なんだっけ、なんか呼ばれたんだっけ、忘れちゃったけどまあ動画自体は見てないんで知らないけど、まあおかしいわな、言っちゃってるわななんだろう、それでそのてめえんちが勝手に燃えるのはどうでもいいんですけど、それで周りに迷惑かけたり、まあそれでな、消防の人も迷惑かけてるからな、やっぱアホだなまあいいや。で、246、あの女 AV に出たらしいのねともうだから、まあそんな感じなんだね。で、247、焼きに行くっていうのは、やったっていうのは酔ってたらしいと。ほんと危ないねと。めちゃくちゃ危ねえ。酔ってるのも、酔ってなんか、まあ酔ってたから、まあそっか。で、相当焼き肉食いたかったんだな。で、なんとなく車の中、でも車の中でどうやってやるんだろうな。焼き肉っていうぐらいだからな。まあ。でもまあ事故っていうかそういうあれになんなくてよかったですね、本当。とりあえず匂いがこぶりついたとかそんぐらいで済んだんだろうから、本当酔ってんの危ないよこれ。で、248、練炭で焼肉だったらと思うと恐ろしいと。で、締め切って、わけわかんねえっていう。で、酔ってるからね、ボケっとしてるしね、余計ダメですね、危ないですね。で、次ファイル531、見えないおっさんっていう話。家から車で20分くらいのところに霊が出るって噂が立ってるカラオケ店があるんだけど、すごい安いからよく行ってるのよ。今まで何回も行ってるけど霊とか見たことないし、部屋は全部で30室くらいだと思うんだけど、使用禁止って札が貼ってある部屋が5、6室ある。だから雰囲気はかなり寂れた感じの店なんだけど、カラオケの機能は全然問題なくて、一昨日休みだったから夜7時から朝5時までのフリータイムを友達2人と行ったのね。受付の名前書く紙見たら俺ら以外に数組しかいないみたいだった。で、ひとしきり歌ってたら腹がズギッと痛くなって、ちょっと便所行ってくるわって友達に言ったら、あ、俺もって言う。で、便所に向かいながら何か腹痛くなってさーって言ったら、友達が俺もさっきから腹痛えんだよって。 ってことはどっちも大便なわけだけど、大の便器は一つしかないからお互い便所までダッシュして、運よく俺が先に入った。で、用を足して友達と交代して、じゃあ俺戻ってるって部屋に戻った。部屋は16号室だったんだけど、入ったらおっって小さい声で言ってしまった。なぜかというと、モニターの前におっさんが立ったから。その部屋はドアを開けると正面にでかいモニターがある。正面を北とすると北にモニター、南にドアと小さな椅子2つ、東西にソファーって作り。で、おっさんはモニターの方を向いてモニターにべったり近づいてたから、顔は見えなかったけど後ろ姿は完全におっさん。俺ら部屋の照明を暗めにして歌ってたから、モニターの光はやけに明るい。とりあえずドアをそっと閉めて部屋番号を確認したら、やっぱり16号室。外から部屋の中がなるべく見えないようになってるんだけど、中を見るとやっぱりおっさんがモニターの前に立ってる。でも別に怖さとかなかったし、とりあえず店員が通りかかるか友達帰ってくるまで待ってようと思って部屋の前の廊下で携帯いじってた。すると何してんと声が向こうから聞こえたから、顔を上げると友達がこっちに向かってきてる。そしたら隣の部屋から16号室にいたはずのおっさんが出てきて友達の方へ向かった。隣の部屋は客がいなかったから、入り口のドアが開いたままになってたんだけど、出てきた後ろ姿は絶対にあのおっさんだ。おっさんは友達にぶつかるように正面を歩いていって、ぶつかる瞬間に左手を友達の腹に入れた。パンチを入れるっていうか、何かで刺すっていうか、力を込めてボーっとやった感じ。さすがに何やってんだおいって怒鳴った。でもおっさんがいない。瞬きした一瞬で消えた。友達は何なんてって不思議そうにこっちに向かってきてたけど、なんかまた腹いて、もっかいトイレ行ってくるわって腹に手を当てて U ターンしてしまった。16号室の中を覗いてみるとおっさんはいない。部屋に入ってみるとさすがに嫌な感じがしたけど、照明を明るくして友達の帰りを待つことにした。で、帰ってきた友達に見たことを説明して、その日は店を出た。あの腹の痛みは、見えないおっさんが俺たちの腹を殴ったか刺したかした痛みだったんだろうか。そのカラオケ店が建つ前、8から9年前、その場所は個人商店だったという情報しかないので、真意はわからないままだ。以上、見えないおっさんっていう題名の話でございました。で、釣り行く前にゼータラスヨミ249、おちゃん最近塩舐めてる、博多なしよって書いたんですけど、まあ、塩舐めてるのに舐めずに気をつけてください。まあ汗かきまくってるんだったらね、塩は少し取んないといけないですけど、ただ塩だけ舐めてるとやばいですから。で、250、おお遅ればせながら誕生日おめでとうと、あざす、すいません。で、251、おっさん11回でしたと。まあ数えなくていいんですけど数える必要はないと思うんですけど、まあありがとうございます。何がありがとうございますか、俺もよくわかんない。とりあえず言っときました。で、次、ファイル530、こっくりさんの恐怖という話。この話タブーが多すぎて書くのちょっと怖いんだけど、私は幼い頃霊感があった気がする。気がするというのは、どの霊体験も今思い出すと本当にあったことなのかなって自分で疑わしくなってしまうからだ。でもこれだけははっきり本当にあったことだって覚えてる。何しろ友人が交通事故にあったんだから。それはコックリさんをやっていた時の話。小学生特有の好奇心で場は盛り上がっていたが、10円玉は微妙な動きしかしなかった。 スルスル動くなんてことは決してなく、じりじりと動くものだから、イエスかノーかの質問がやっと。それでも気の弱い友人には怖かったんだろうな。お帰りくださいをする前に指を離してしまった。私たちは呪われるぞなんて言いながら、その場でお帰りくださいを開始してコックリさんを終了した。しかしその日の放課後、その友人が車にはねられた。別の友人とプールに向かう途中だった私は、道路に転がっている友人を見てゾッとした。幸い友人の怪我は骨折程度の軽いものだったんだけど、その現場に居合わせたこの話によると、車が来てるの分かってるのに道に飛び出したとか言うし、事故った友人もお母さんに呼ばれた気がしたとか、わけのわからないことを言うし、やばいなと思った。でもそこは小学生。面白がって、コックリさんにあの子が指を離したからお怒りになられたんですかって聞いてみようかなんて、もう一度コックリさんをやろうかって話になった。しかしそれを聞きつけた担任の先生がものすごい剣幕で私たちを叱ったので、コックリさんは中止となる。コックリさんだけは面白半分でやっちゃダメと、いつもは優しい笑顔が人気の音楽教師だった担任の予想外の剣幕に押された私たちは素直にうなずいたが、あまりにもひどかったので、後日どうしてと担任に聞いてみた。すると先生もコックリさんの怒りに触れたことがあるのだという。先生が高校生の頃の話なんだけどね。バレー部員だった先生は部活終了後、コックリさんをかなり本格的にやることにしたらしい。人数は4人。法学から何からきちんと調べてやったコックリさんは、驚いたことにスラスラと10円玉を動かし、誰が誰を好きだなんてたえもない質問に答えていてくれたって。調子に乗った先生たちは、じゃあ最後にコックリさんのお名前をお聞かせくださいって言ったらしいんだ。すると10円玉が動き出し、す、し、こって綴ったそうなんだ。先生たちはその名前に笑ってしまったらしい。すると案の定コックリさんがお怒りに。10円玉からは指は離れなくなるし、部屋の扉は開かなくなるし、でパニック状態。泣いて謝る時間が3時間ぐらい続いたって。元から優しい類の霊だったんだろうな。するとコックリさんはようやく、丸々にある大きな木の下まで謝りに来たら許してやるって言って、みんなを解放してくれたんだって。でも先生は謝罪に行っていないらしい。怖かったからってさ。コックリさんってやっぱ遊びでやっちゃいけないよね。以上、コックリさんの恐怖っていう話でございました。で、次行く前に字いたですよ。252、スーシコ、美味しそうな名前だと。まあ、字はひらがななんですけどね、寿司の子供だったらね、まあ、美味しそうって寿司だけだけどな、まあ、で、次、最後だな、時間的に、ファイル529、不愛想な男の子っていう題名の話。こないだ幼なじみの家に遊びに行った時の話。幼なじみは24歳で長男、兄弟は弟21歳、妹20歳。家が歩いて 4,5 分の距離だから、いっつも俺は幼なじみの家にお邪魔する。だから弟とも妹とも会ったらいろいろ話するし、幼なじみから兄弟の話もよく聞く。幼なじみは夜勤してるので、遊ぶ約束してても昼過ぎでもまだ寝てる時がたまにある。携帯に電話しても出ない。絶対寝てる。俺が直接行って叩き起こすってのが定番なんだけどね。親は共働きだから、俺が行くと大体妹、無職が鍵を開けてくれる。なぜ鍵をかけてるかというと、家に犬4匹、猫3匹飼ってるから。家族全員と犬とか猫を大好きで、鍵かけとかないと外に逃げちゃうんだよね。 で、まあいつものように遊びに行ったんだけど、インターホン鳴らすと犬の鳴き声がすごいんだよ。だけどその日はインターホン鳴らしてもシーンとしてる。あれと思ったけど、早く鍵開けてくれないかなって待ってると、鍵開けるガチャって音がしたから、妹だと思って〇〇サンキューって言ってびっくりした。玄関の扉の隙間から顔を出したのは、どう見ても小学校高学年くらいの男の子。びっくりしながら、ありがとうって中に入ったら、犬たちは元気なさそうに床に伏せながら目線だけこっちにくれる。いつもなら飛びついてくるのになぁと不思議に思いながら、友達の部屋2階に向かおうとした。ただなんとなく通ってきた居間の方を振り返ると、鍵を開けてくれた男の子がすっと立ったまま俺をじーっと見てる。変わった子だな、親戚の子かなと思って幼馴染の部屋に行った。すると幼馴染は案の定まだ寝ていた。起こして、あの男の子親戚の子なん、ちょっと不愛想だなって聞いたら、誰それって言うわけ。今にいた小学生くらいの男の子、でも今日は全然犬っ子たちが吠えなかったわって言ったら、幼馴染は飛び起きて今の方へダダダダッと走っていった。俺も追いかけて今の方に行ったら、幼馴染以外誰もいなくて、犬たちもいつもみたいに元気になってた。男の子帰っちゃったのかなって聞いたら、幼馴染がどんな子だったか詳しく教えてって逆に聞いてくるわけ。一応覚えてる雰囲気を伝えたら、最近その男の子が家に出てくるみたいなんだよって教えてくれた。ただ家族には絶対に姿を見せず、外から来る人の鍵を開け、一言も発さずにいつの間にかふっと消えるらしい。今のところその子を見たのは、いつも利用しているクリーニング屋、近所に住んでるじいちゃんとばあちゃん、俺の弟の彼女、俺と身分的に共通性はあまりない。強いて言えば、よくその家に行く人って感じだろうか。その男の子が何のために現れて、なぜ最近になって現れるようになったのか、兄弟とも理由はわからないらしい。ただ両親にその話をすると、気のせいだろう、もうその話はやめようと、その話を避けるような素振りを見せるらしいが、また幼馴染の家に行って、あの男の子が出てきたらどうしようと考えると、ついつい行くのをためらってしまう。以上、不愛想な男の子っていう題名の話でございました。つうわけで、今日は時間的にこの辺で終わりです。はい、で最後に、終わる前にジータレス読み253、配信中ごめんねと、いいよ別に、ありがたい話で、まあ、知らないわなと、まあ、わかんなきゃね、あれですから。で254、座敷わらしなのかと、座敷わらしなの、どうなんだろうね、よくわからんけど。で255、最後のこの話はいいなと、いいですか、そうそう。で256、両親怪しすぎと、なんかちょっとね、なんでそんな避けるんだかわかんないですね、何か握ってる可能性が、はい、ってことで。で257、おったんおつでしたと、あざす、終わりますけどね、はい、早い書き込みで、じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。今回の録音ファイルはまたファイルバンクにアップしたいと思うので、よかったら落として聞いておくんだマーシーということで、ではまあ、100がねやってますんで、まあ、そちらの方、ぜひと思いますけどもね、自分も聞きたいとは思ってますけど、はい、つうわけで、まあ、自分もね、勝手に一人で100を、まあ、ぶっ続けじゃないですけど、前回も2010年もやったんで、2011年もやろうかなと思ってみたりしてますんで、はい、4回ぐらいに分けてやってたかな前回は。だから今回も、まあ、そういう風なことができたらいいなと思ってるんで、はい、まあ、その時はその時でよろしくということで、 じゃあ終わりにします。じゃあおやすみなさい。ではバイバイ。